明日の健康を願って。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。
こんばんは、ラジオ大阪アナウンサーの和田真美子です。明日の健康を願って、この番組は奈良県立医科大学からゲストをお迎えしまして、最先端の医療のお話から健康づくりのヒントまで、専門家の視点を交えながら分かりやすくご紹介していこうという番組です。
はい、
さあ番組では1ヶ月にわたって一つのテーマを深く掘り下げていきます。純さん、2月のテーマは
膵臓ですね。
はい、この後奈良県立医科大学からゲストを迎えしてお話伺っていきます。はい、それでは明日の健康を願ってスタートです。
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
ダンスの練習をしたいけど、ゲームで体を動かしたいけど、そんな時はHBM フィットネスマット。最適な弾力で防音性も備えているから安心安全にお家で気軽にフィットネス。インドア生活が楽しくなるマットは大きに平田で検索。
明日の健康を願って、
AM1314FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
明日の健康を願って、お相手は
藤田純と
和田真美子です。今月のテーマは膵臓です。はい、いろいろ勉強を進めてまいりまして3週目になりました。ゲストは奈良県立医科大学消化器総合外科学教室教授の翔正幸先生です。翔先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
先生、第1週の放送で、膵臓には2つの機能がある。はい、1つは消化液を分泌する、はい、1つはホルモンを分泌する、はい、あるんですけど、がんになっちゃうと両方とも機能失われちゃうんですか？
完全に失うわけではないですけども、部分的にはそういうふうになります
ね。そうなんですか。はい、
ですので、もともと膵臓がんっていうのは外分泌を作る細胞から出るのが膵臓がんなんですね、一般的には。で、内分泌細胞から出る腫瘍っていうのもあるんですけど、それとは違います。一般的に
違うんですね。
はい、で、膵臓がんって皆さんが一般に言われるのは、一番怖い膵臓がんって言われるのは外分泌細胞から出る細胞なんです。発生するがんなんですけど、そのただ外分泌細胞から出るあの膵臓がんも、それができますと内分泌、その一緒にある内分泌細胞も多少は機能障害を受けますので、それが元で糖尿病を発症するということがあるので、糖尿病が新たに出てきたりとか、糖尿病が急に悪くなったり、治療中の糖尿病が急に悪くなったりっていうのが、ひょっとすると膵臓がんのサインかもしれないということになります。そこのリンクがあるわけですね、外分泌と内分泌の中に。
あるんですね。はい、その尿検査で血糖値っていうか、
一つの、
サインにもなるんですね。だからやっぱり検診は先生受けた方がいいわけですね。もちろん
受けた方がいいとは思いますね。
その膵臓がんについてですけれども、先生、手術、それから多分化学療法とかいろいろあると思うんですが、ちょっとどういう治療法が今あるのかご説明いただいていいですか？
は
い、
癌の三大治療と言われる、手術と抗がん剤、化学療法と放射線治療ですね。これは全てもちろん膵臓がんには効果的です。で、膵臓がんは基本的には手術でしか根治は得られません。根治の、正確に言うと根治の可能性がないと言いますか、抗がん剤や放射線治療では治りきらないのが一般的です。
そうなんですか。
で、本当に少し前まではもうかつて、そうですね、10年15年前とはもう今雲泥の差がありまして、最難治がんとは言われますけども、手術で根治を得られることもあります。ただその手術が良くなったわけではなくて、手術の前の抗がん剤治療とか、手術の後の抗がん剤治療ですね、今それ集学的治療って言いますけど、抗がん剤や放射線治療やを組み合わせた、 あの治療で根治になるってことが最近本当に増えてます。
あ、そうなんです。すごいですね、進歩が。
進歩はすごいですね。ここ数年の進歩特にすごいですね。
は、
まあ、主にはやはり新しい化学療法抗がん剤が開発されて、うん、まあ、それが効果的だからってことなんですけど。
あ、
じゃあもう今やその化学療法と手術のセットであるとか、ね、まあ、放射線と化学療法を手術こうセットにしたものみたいなことで、はい、だから先生が修学的治療というんですか、はい、
そうですね、
こういうのがもう当たり前になってる。
当たり前ですね。でもっと言えば支持療法っていうような、うん、いろいろそのがん以外の栄養サポートであるとかリハビリとか、うん、まあ、そういったことも含めての修学的治療っていうのが今どんどん進んでる状況です。
ちょっと極端なことを質問してしまいますが、素人として、膵臓がなくなっちゃった時に人って生きていけるんですか？
生きてはいけます。それは膵前摘っていうのを時にすることがあるんですけど、膵臓全部取ってしまうことですね、ありますけど、まあ、インスリンの補充療法っていうのは必ずいるので、まあ、1日何回かのインスリンの注射っていうのはいると思います。私その部分専門ではないですが、まあ、ただ随分最近それも良くなってきたので、血糖コントロールもしやすくなってるとは言われてます。外分泌のその消化液の補充に対しては、まあ、ここ数年前からかなり効力化の効果の高い消化剤のそれも薬が出てますので、
出てるんですか、
その補充はできるので、まあ、膵前摘をしたからといって人間そのすぐに命をなくすわけではありません。
すごいですね、医学のその進歩っていうのは、はい、日進月歩。
そうですね、
うん、
すごいな。
先生もやっぱりそのご自身がこう医学のこう最中にいらっしゃって、やっぱりこう今進んできてるなっていうのを肌で感じてらっしゃると思うんですけど、
本当にそれは日々感じてますね。まあ、簡単な話をしますと、例えば15年前ですと、うん、私のところで手術されて5年間生きておられる方っていうのをフルネームで言えたんです。それぐらい少なかったってことなんですけ ど、はい、今は本当にもう何十人って方がお元気にされてるので、ちょっと名前も覚えきれない状況になってますね。
そんなに進歩してるんですね。
そうですね。
うん、
であと本当にかつては抗がん剤がもう効かないと私たち若い頃は教えられました、膵臓がんに対してはですね、
はい、
まあ、そんなことは実際なかったんですけど、うん、今となってはですね、もともと切除不能って言われてるものでも抗がん剤が効いて手術ができるようになるという、うん、コンバージョンサージャリーって言うんですけど、
はい、
まあ、そんなことも新しい概念として出てきてるので、ちょっと本当に私も長年やってるので、うん、覚醒の感がありますね。
すごいですね。
でも先生、よりによって非常に難しいところを選んじゃったんですよ。
それちょっとジュンさん、私も聞きたかったんですよ。なぜそこを選ばれたのかしらっていうのが、
まあ、たまたまですけど、ただやっぱり本当に治らない病気であるってことはもうずっと言われてましたので、まあ、そこに挑戦したいという気持ちは当然ありましたですね。
でも切なさもあったんじゃないですか。
まあ、苦しかったですね。かつては本当に手術して、まあ、手術の合併症とかですね、例えばそれで1ヶ月2ヶ月他人に入院になられた時に退院の時に CT 取るともうすでに肝転移があるとかですね、
うわ、
それは割と本当にしょっちゅうだったので、かつては1年生存率が 60% ぐらいだったので、手術しても1年生きておられる方が10人中6人とかありますんで、もうそれは今ほとんど 100% になってるので、本当に違うところです。
そうそう、切除しても生存率が低かったんですか。
かつてはそうですね、まあ、今もそうですけど随分良くなってます。
はあ、じゃあ転移とかも抑えられたりとか、ね、なってきてると、
はい、はあ、そもそもなんですけど、膵臓ってのそのがんでなんでそんなに転移が他の臓器よりもしやすいっていう。
臓器というよりはやはり膵臓にできるがんの性質の問題だと思うんですけど、まあ、そこの部分研究随分進んでますが、うん、まあ、いろんなことはもちろん言われてるんですけど、総合的にどうして膵臓がんだけがこれだけ悪いのかっていうのはあんまり分かってないところです。
かなり未知な、
そうですね、
部分なんですね、
はい。
でやっぱり膵臓も年齢が若いほどそのなんていうんですか、がんの進行が早かったりとかっていうのはあんま変わらないんですか。
それはよく患者さんもおっしゃるんですね、はい、80歳の膵臓がんの方、うん、私80歳なのであんまりがんは進みませんよねってよく言われるんですけど、うんうんうん、それは関してもそういうことなくて、やはりその人間の中では免疫の働きもありますから、まあ、年をいけばいくほど免疫がある意味弱るってこともありますし、うん、まあ、若いからどうとか年だからどうかってことはあんまりないです、うん、ただ極端に若いがんの方はやっぱり予後悪いです。かなり膵臓がんの性質が悪いっていうのはまあ確かですね。
うん、
ですけど、まあ、一般に60代50代60代がんになられたとして、その方が年齢だけではそのがんが進行かどうかというのはちょっと今言えないですね。
膵臓がんの話でいくとやっぱりこう なんかもし自分が膵臓がんっていうふうに言われてしまったら、あ、もうなんか治るの難しいのかなっていう印象がすごく私なしもあって、でもなんかこう3週聞いてきて、うん、決して今そういうふうにこう凝り固まらない方がいいのかなって。
そうですね、やっぱりあの私のところ今初めて紹介いただく患者さんもう皆さん大体そういう感じで来られますけど、まずはやっぱりあの、はい、もう今随分治療が変わってるので、うん、あのインターネットに書いてる情報はもう全然今は当てにならないっていうのは、まずそこからお話しするようにしてますけど。
なるほど、インターネットに書いてる情報は本当に怖くなることが多かったり、
しかないですね、今膵臓がんに関しては。
そこが違うんだということを分かっていただけるだけでもいいかもしれませんね。うん、ね、さあ、来週が最終週になりますので、はいはい、やっぱりもうちょっと膵臓のなんかこう健康を保つためのお話とかも伺いたいですね。
どうすればいいのかとかですね。うん、まあ、ね、はっきりとはなくても、うん、まあ、健康でいるのが一番なんですけど、膵臓にいいことと悪いことも聞いてみたいですね。
は
い、
そうですね。はい、先生、来週もよろしくお願いいたします。では。翔先生のお話受けまして、はい、淳さん、今日のキーワードどうしましょうか。
インターネットの見過ぎには注意ですね。は
い、これはもう膵臓に限らずかもしれません。膵臓は特に。
膵臓は特に。
特にインターネット、
うん。インターネットで出てるのはもう過去の情報なんで、はい、それに対して医学はもっと凄まじい速さで進んでますから、
はい、
見過ぎには注意、
それには注意しましょう、は
い、それ見るぐらいだったら病院に行ってくださいって感じですね。
そうですね、はいはい、あとはもう株式会社平田のホームページで聞いてくださいっていうことになると思いますんで、はいはい、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
明日の健康を願って、この番組では皆さんからの取り上げてほしいテーマやご意見、そしてご感想、質問も受け付けております。来月3月のテーマは肝臓ですので、こちらについても質問を受け付けております。宛先はメールの方が健康アットマーク obc1314.co.jp、 健康の綴りは KENKO、これで健康アットマーク obc1314.co.jp です。おはがきの方は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪明日の健康を願ってまでお寄せください。番組で採用させていただいた方には株式会社平田の抗菌UV カット、そして涼しい平田のマスク2枚をセットにしてプレゼントです。メッセージにぜひ送り先も書いてお送りください。またこの番組、株式会社平田のホームページでも聞いていただけるんです。株式会社ひらた、すべてひらがなでひらたで検索してみてください。そろそろお別れの時間です。お相手は
藤田純と
和田真美子でした。それでは皆さん、
素敵な週末を。
明日の健康を願って、この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。
何とかしてみせるさ、力いっぱい生きてみせるさ、迷い疲れ果て倒れてしまっても